君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
車好きの義歌大生はフォーミュラカーを作っちゃいます。もちろん人が乗れる車です。しかも結構速いんです。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は部活動の紹介。先月行われました学生フォーミュラの大会で見事4位に輝きました義歌大自動車研究部のカードックでお話を聞きます。
まずこのお部屋なんですけれども、なんかこうコンクリートでできている大きなお部屋なんですが、ここが部室なんですか？
はい、ここで部員は基本的に作業を行います。
ここもう自動車研究部だけの、
はい、
教室ぐらいとは言いませんけれども、それぐらいの広さで、しかも天井が高いんですよ。でこの中にまた別の部屋があって、安全第一とか、
はい、
それっぽく書いてありますけれども、
これはあの作業をするために、うん、粉などが飛んでしまわないようにこういった
部屋が別に作ってあるわけなんですね、はい、自動車研究部は自動車作っちゃうんですね。
はい、そうですね。
で、2人とも今日はですね、あの目の覚めるような綺麗なブルーのポロシャツで来てくれてるんです。これユニフォーム、
はい、ピットシャツ、
ピットシャツって、
はい、私たちは呼んでるんですけど。
今自動車研究部は部員何人ですか？
あー、大体32名ぐらいですね。
結構にぎやかな研究部、
はい、かなり人数は多くなってきてますね。毎年
みんな学部生、
基本的には3年生と4年生がもうかなりを占めています、う
ん、院生はいない、
数名
先輩もいるわけですね、
はい、実際に活動を行っているのは7名8名ぐらいですね。
部長は何年生ですか？
あ、私は、学部の4年になります。
4年生、
はい、
そして藤井さんは？
あ、僕も学部の4年です。
やっぱり4年生が中心になって。
そうですね、はい。
野暮な質問かもしれませんけど、女子はいるんですか？
女子部員はですね、0人です。
あ、それそうですよね、
はい、
絶賛募集中です、ね、
別にいてもいいわけですもんね。
あ、はい、もうあの他大学さんとかは結構あの女性部員がいる大学さんもいますね、はい、
車好き女子が来てくれるといいですよね、はい、あの皆さんやっぱり車が好きで入るっていう？
そうですね、大体車とかバイクがとか、機械いじりが好きで入ってくる部員っていうのが結構います。その他にはもう全く車に興味がないけど、あの連れてこられたとか、はい、そういう方もな、まあ、だんだん車を好きになって、
はい、この雰囲気が楽しいっていう感じで ね、
は
い、
まあ、基本的にものづくりが好きな人が入ってきてくれているので。
部長は連れてこられた派ですか？
僕はいつの間にか入っちゃった派です
藤井さんは？
あ、僕はもう車バイク好きなので、はい、
10代のうちから車好きな人っていうのはどういうきっかけで車が好きになるのかなと思うんですけど。
そうですね、僕の場合ですと最初ゲームから始まりまして、あとはまあその写真と車の形がかっこいいなとか、うん、エンジン音がいいなとか、うん、そういうところから好きになっていったような感じですね。
あ、そうですか。
最初はあのなんかトミカとかそういうのから始まったと思いますね、幼稚園とか。
あ、いますね、今でもトミカ好きなちびっこね。
はい、そういう子たちがこうなっていくんでしょうね。
あ、なるほど。じゃあラジオを聞いてるトミカ好きのちびっこたち、将来は義歌大で自動車研究部に入ってみないかっていう。
お願いします、うん、
藤井先輩もその頃には OB になってると思いますけれどもトミカ話で盛り上がれればねいいじゃないかなと思いますけれども、具体的なあの自動車研究部の活動っていうとどういう活動してるんですか？
基本的にはまあ、設計ですね、それから車両の製作、あとはスポンサーを集めたりします。
本物の車を作るので、
はい、
お金はかかる？
はい、やっぱりどうしてもお金がかかってしまって部費だけでは賄えないので、
うん、
やっぱりそこは企業様の、お金をいただいて、うん、それを糧にあの車両を作ってます。
営業マンでもあるわけなんですね。
そうです、もう本当にこの部活は一つの会社みたいな感じで、うん、活動を行っていて、そのスポンサーの方にどうやったらお金とか部品とかを提供してもらえるかっていうのもかなり部内で考えて
スポンサーメリットとしてはどんな風に宣伝してるんですか？
そうですね、まあ、車体を見てもらえれば分かるんですけど、はい、まあステッカーを貼らせていただいてます、
車のボディに。
はい、その他にスポンサーボードという結構大きな、ボードにスポンサーの名前を入れています。あとは、まあそのスポンサー様の会社のホームページにこういった活動してますよという、まあ、広報なんですかね、宣伝になるんですかね、を、はい、していただいている会社もありますね。
それに応えるために強い車を作らなきゃいけないわけですね。
そうですね、はい、責任感が、
はい、ということでですね、今まで触れてきませんでしたけれども、実はこの部屋の我々が立っている真ん前に、これ今年のモデル、
はい、TG09 ですね。
TG09 という車がですね止まってます。黒い車でして、思ったよりでかいですね。
そうですね、まあ、エンジンが 600cc の
後ろに乗ってます、
はい、なります。
でノーズがニューと長くて、
はい、
フォーミュラカーですので一人乗り。
そうですね、一人になります。
で上から見るとこれ何の形っていうんですかね、
カブトガニですかね。
カブトガニそう、あのカブトガニはあの丸っこい方が前ですけれども、これはとんがってる方が、
はい、先ちょになりますね、
前になりますね、
はい、
フォーミュラカーですので当然タイヤは4つ横にバンバンバンバンとはみ出した形で、
はい、
もう F1 みたいな形を。
そうですね、もうちっちゃい F1 みたいな感じですね。
黒いボディ、
はい、私たちはカーボンブラックって呼んでるんですけど、
カーボン、
はい、
カーボンファイバー、
カーボン繊維、はい、CFRP というものを使って車両を作ってます。
これでもよく見るとですね、折ってあるこれ折り目ですよね、はい、カーボンのね、
そうですね、
それがよく確認できますので、カーボン製のボディってよく聞くんですけど、よく聞くっていうことはいいやつなんですよね。
そうですね、まあ、軽くて丈夫っていうのが一番優れてる点ですから、かなりカーボンのおかげでこの車両は軽くできています。
という、車が TG09、
はい、
TG っていうのは、
まあ豊橋技科大の、
豊橋技科大の TG、はい、日本語なんですね。
そうですね、
はい、よく技科大は TUT って略されたりもしますけども、
はい、TUT09 だとちょっとまあ語呂が悪いのとあんまかっこよくないんで。
あ、ダメなんですか、
はい、やっぱ G がかっこいいですよ。
G がかっこいい、はい、G 入れたかったわけですね。 TG09、 09っていうのは、
09というのは、私たちが車両を作ってから、9個目の車両になりますので09になります。
もう9代目。
はい、9代目になります。
技科大自動車研究部は創立何年なんですか？
あ、2005年になります。
え、じゃあ単純計算1年に1台作ってることっていうことですか？
はい、レギュレーションで毎年新しい車両を作らないといけないというものがありまして、
大会があってそれに参戦するには、
はい、
新しい車で参戦しないといけない、
はい、フレームっていうボディを新しいものにして大会に出ないといけないっていう決まりがあります、
うん、じゃあうかうかしてると出られない？
そうですね、はい、
去年の車でいいやっていうわけにいかないんですね。
そうですね、なんで設計は流用できても、うん、物自体は流用できないので新しく作る必要があります。
前の車はちなみにバラバラになっちゃって、
はい、バラバラになりましたで使えるパーツは取って、
うん、
あとはまあ捨ててしまったり在庫になったり。
そうな、それはお金がかかるわけですね、
はい、
じゃあ去年頑張ってくれたボディも今はもう亡き者になっているという。
ボディは実験に使用します。
実験に、はい、実験者になっているそうです。
強度試験にかけるために取ってあります。
あの裏の方に眠ってます、
うん、あ、眠ってるわけですね、はい、じゃあこの TG09 の09というのはその、 汗と涙の歴史を物語っているわけなんですね。これに出て、
はい、
出た大会が、なんていう大会なんですか？
は、全日本学生フォーミュラー大会になります。
全国大会？
はい、まあ、日本だけではなくて海外、例えば中国ですとか、
うん、
東南アジアからの、参戦もあります。
みんな大学生？
はい、基本的には大学生ですね。
どこであったんですか？
静岡県のエコパーというところで、
あのサッカーの試合とかやるところ、
はい、そうですね、
サッカースタジアムでやるんですか？
競技自体は、広い駐車場に、
エコパの駐車場を、
はい、パイロンを置いてそこで走らせます。
というと鈴鹿サーキットみたいにぐるぐる回るっていうよりもパイロン立てて、
はい、
そこでいろいろ。
そうですね、まあ、パイロンを一周コースでこう作って、
うんうん、
そこを走るという競技もあります。
あ、いろんな競技をこなしていくっていう形の大会になるわけなんですね、
はい、
それがいつあったんですか。
9月2日から6日まで。
この間じゃないですか。
そうですね。
それ走ってきたんですね。
はい。
このタイヤで。
こっちのタイヤ。
こっちのタイヤ、はい、今履いてるタイヤとはまた別のタイヤ。
これがもう完全にカーボンホイール。
あ、またカーボン。
はい。ホイールも私たちは自作して。
今入ってるのこれアルミ。
これは、はい、アルミですね。
よくレーシングカーってアルミホイールって好きなやつが言ってるのを聞きますけれども、
いや、もうカーボンの時代になってくると思います。
アルミよりも軽い。
軽いですね。 40% 重量が削減されてます。
っていうことはよく走れるわけなんですね。
そうですね。軽量化に貢献しているので速くなると考えて、はい、
カーボンでこのホイールが作れるんですね。
はい、これはもう3年かかって設計と製作とあとテストを行いました。
こう他の大学チームもこういうカーボンボディとかカーボンホイール入ってるんですか。
そうですね。カーボンモノコックは日本では私たちの他に2校だけですね。
2校だけ。
はい。でホイールに関してはもう私たちだけです。
そうなんですね。ちなみにこの間のそのフォーミュラ大会では何チームが参戦したんですか。
まあ96チームが参戦しました。
96チーム。
はい。
そして大会があって外科大自動車研究部は何位になった。
はい、総合4位をいただきました。
4位。
はい。
96チーム登録して4位。
はい、4位です。
これはすごいことなんですよね。
はい、もう過去最高順位を取らせていただきました。
2006年から毎年参戦してるっていうことは、はい、9大会目。
はい、そうです。
TG09 ですしね。
はい。
最高位。
はい、最高順位をいただきました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。はい。
ちなみに昨年は何位だったん
ですか。昨年は10位でした。
昨年10位。
はい。
今日来ているメンバーもいたんですか。
はい、みんないた大会で。
10位でもすごいですよね。
そうですね。昨年の目標が総合10位で10位を獲得できましたので、
はい、目標通り。
はい、目標通りということになります。
はい。その前って覚えてます。
その前は、30位になります。
30位、10位、4位。
はい、かなり右肩上がりの
すごいですね。それスポンサーの皆さんもお喜びでしょう。
喜んでくれてると思います。
僕らがよくテレビで見てる F1 で4位って言ったらすごいですもんね。
そうですね。もう かなり有名になっちゃう、
はい、強豪チームですよね。もう、はい、ちなみに96台でボーンって走るわけじゃないですよね。
そうです。ジムカーナみたいに1台ずつで、うん、タイムで競っていくという感じですね。
パイロンを置いたところジムカーナ的に走って、
はい、
タイムアタックを記録して、
はい、
1台ずつじゃあ、
まあ、大体2台か3台ずつ走ります。
4番目に速かったってことですか。
そうですね。まあ、いくつか競技があるんですけども、
はい、
まあ、総合で4位という形ですね。
じゃあ速きゃいいっていうわけでもない。
そうですね。まず、大会が大きく分けて静的審査と動的審査というものに分かれます。
うん、
静的審査というのは、まあ、設計に関するちょっと勉強的な審査になります。その他に動的審査というのがあって、動的審査は、加速性能、うん、旋回性能、うん、オートクロスといって、大体1キロぐらいのコースを1周のタイムを競う競技と、エンデュランスといって、うん、大体1周1キロのコースを合計20周走る、耐久レースの4つになりますね。
やっぱり他のチームはクラッシュがあったりとか。
そうですね。一番多いのは、まあ、エンジンが動かなくなってしまうとか、はい、もうそもそもエンデュランスに出れないチームがあったりですとか。
TG09 ちゃんは当日特にトラブルもなく。
はい、トラブルもなく、タイムもかなりいいタイムが出てました。
そのすごい TG09 を作ったのが隣にいる藤井さん。
はい、藤井さんが、まあ、設計の統括を行っている人間になります。
まあ、もちろん一人で作ったわけじゃない、
ね、そうですね、はい、
みんなで作ったと思うんですけれども、まあ、リーダーが藤井さんだったと。
はい、
初めてのリーダーですか。
はい、そうですね。メンバーのおかげでもうここまで来れたと思います。
まず勝因はどこだったと思います。
今年はですね、フルモデルチェンジということで4年ぶりにフレームからすべて設計をし直したんですけれども。
こんなにパーツを変えた年も珍しいわけなんですね。
そうですね。4年ぶりですね。
4年ぶり、
はい、私たちはそのコーナーっていって、うん、コース中のカーブの重点的に改善していこうというふうに考えまして、いろいろ解析とかいろいろ考えて設計していきまして、
うん、はい、
このタイヤが、うん、まあ、四隅にあるんですけれども、うん、その前後の距離っていうのをホイールベースっていうんですけれども、
はい、
そちらをちょっと長く伸ばしまして、
先代よりも、
はい、 まあ、他にもいろいろあるんですけど、いろいろ押してコーナーを曲がりやすい車両に
変えた。長すぎてもいけないし短すぎてもいけない。
はい、そのやっぱりコースは決められてるので、
それ専用の、
はい、そうですね、
距離にしてあるわけです、
ね、はい、それで十分走れるような長さにしています。
じゃあもうこの前のタイヤと後ろのタイヤの距離に勝因がまず一つあると。
あると思いますね。
エンジンは何かのエンジンを持ってきてるんですか？
はい、あのホンダさん あのバイク用の CBR600WR というバイクのエンジンを使用しておりまして、で、まあ、そのエンジン本体だけは支援していただいてるんですけれども、はい、吸気とか排気というものはもう全て自分たちで設計しています。
オリジナルで、
はい、走るコースに合わせたあのセッティングができるように。
パイプが4本ありますけども、
はい、あの4気筒エンジン、
4気筒で 600cc、
はいはい、
それどこの大学でももうみんなそういう感じで。
そうですね、あのレギュレーションではですね、うん、610cc 以下の4ストロークエンジンというレギュレーションになっておりまして、
はい、
あの他大学の方ですとやっぱり単気筒とか2気筒、さまざまなバリエーションのエンジンを使用されています。排気量も 450cc であったりとか、うん、500cc であったりとか、あの 610cc 以下であればいろんなエンジンが採用されています。
それぞれ作戦があるんでしょうね。
はい、96チームもいればいろんなチームがいますので、うん、まあ、そのチームごとの特色っていうのはやっぱりあるので、
うん、刺激されちゃう感じで。
刺激されますね。
逆に他の大学も技科大のこの TG09 を見て、あ、あれちょっとパクろとか、
あ、そういうのはあると思います、
ね、うん、そうやってあの刺激し合いながら、
はい、
毎年毎年いい車を作って、
はい、みんなでこういろんなところを参考にしつつ、うん、どんどんどんどんいいものを作っていくっていう。
これエンジンもむき出しですしね、はい、大きい音がするんでしょうね。
そうですね、あのレギュレーションで騒音が、うん、110デシベルと、までと決まっているんですけれども、
あ、うるさいとレギュレーション違反になっちゃう、
はい、で走れません大会で。
あ、そうなんですか、はい、じゃあ静音性っていうのも考えてある。
そうですね、まあ、バリバリ うるさいぐらいの音ではないと思いますね。
ちょっとエンジンかけることなんてのできます？
あ、はい、じゃあ、実際にかけてみたいと思います、
はい、今ちょっとドライバーの方がですねもうコックピットに乗ってますけれども、はい、じゃあお願いします。
はい、じゃあエンジン回します。
はい、いい音しますね。
そうですね、もう本当にバイクの音って感じで。
いつぐらいから作り始めるんですか？
作り始めるのはだいたい1月の終わりとか2月ぐらいから。もう
とりあえず走れる形になるのがどれぐらい？
今年は7月12日にあのシェイクダウンということで初めて走行を行いました。
それはどこで走らせるんですか？
こちら、企業様のテストコースをお借りして。
うわ、すごいですね。
はい、
それも企業に協力してもらって。
はい、ご協力いただいております。
テスト走行して、
はい、
走らせながらじゃあいろいろ細かい調整もしてい
く。そうですね、調整もしつつ、あと問題点とかもいろいろ出てきますので、
うん、
そういうのをどんどんどんどん修正して、うん、そのより良い車両を作っていくっていうことをやっております。
そういうことを学生がやってるっていうのがすごいですよね。
はい、そうですね、いろいろ勉強することはたくさんありますね。
こういうのはあの授業終わってからみんなで集まって。
はい、もうみんなであの放課後夜遅くまで、うん、あの残って作業しています。
でも楽しいでしょうね。
こういうものができてくるっていうのは本当あの楽しいっていうか嬉しいですね。自分たちが設計したものがこうやって実物になるっていうのは本当あのやりがいがあるというか。
しかも4位に入っちゃったわけですからね。
もうそれは本当嬉しいですね。
うん、
途中問題とか大きい問題とか起きたりしてどうしようってなった時はあるんですけれども、うん、みんなでこう考えてどうすればいいかっていう対策を練って今こうやって走り切ることができましたね。
ちなみに今年の壁というか山は何でした？
その4年間このモノコックを新しくしてこなかったので、うん、技術の継承っていうのがうまくいってなかったところがありまして、
うんうん、
まあ、そこでちょっと失敗をしたりとかいうことがありまして、
うん、
そこはちょっとかなり辛かったというか。
じゃあ後輩が苦労しないようにその辺はちゃんと継承して。
はい、今年はあのデータ化というか工程をマニュアル化しておりまして、うん、後々の代にちゃんと残していくっていうことをしっかりやっていってます。
おばあちゃんのレシピみたいに
お袋の味を
こうやって作るのよって後輩に書いとかないといけないわけなんですね。
はい、そういうのをしっかり残していっています。
はい、今年の9月2日から6日にかけて 静岡県エコパで行われました全日本学生フォーミュラ大会で96チーム出てきたところが、見事4位に入った。1位はちなみにどこの大学だったん
ですか？1位は、名古屋大学様ですね。
名古屋大学様強いんですか名古屋大学様？
いやもう本当に尊敬しかないような、設計の考え方がかなりしっかりしていて、はい、僕たちも結構考えてるつもりではいるんですけど、うん、結構なあなあな部分とかもあるんですよ。そういうところが本当に一切ないような車両を出してきますね。
へー、もう上位3位の大学なんていうのはもう本当に強豪で常連で。
そうですね、むしろなんで4位に入れたか分かんないぐらい強い大学とかもありますから
そうですか、まあ、はい、でもそこに今年からちょっとごめんよ、うちも入るよと。
はい、学生フォーミュラーは結構運もあって、
うん、
はい、運が悪い大学は本当に強くても順位が落ちてしまったり、
なんかそんな締めになるとまるで僕らのフォーミュラカーが運で入ったような部長からのコメントでしたけど、そんなことないですよね、
はい、もうしっかりみんなで考えて作りました
それになんかラッキーも重なったかなという。
そうですね、やっぱり、まあ、運も実力のうちじゃないですけど、まあ、運よく勝てたのもみんなで考えたからだとは思ってます。
トラブルがあったらもう走れないわけですからね。
はい、もうその競技中に止まったりしたらもう うん、その競技は失格になってしまうので、
うん、
は
い、その辺はもう全く問題なく走ってくれたっていうのは、はい、いい車っていう証拠です。もう
全競技すべて完走することができました。
はい、ということで、4位は実力だと思いますんでね、はい、黒いボディの技科大の TG シリーズですのでね、はい、また皆さんも機会があったら黒いの見つけたら技科大の車だと思っていただければいいんじゃないかなと思いますねということで今日はですね、見事全日本学生フォーミュラ大会で4位に輝きました技科大自動車研究部部長の高橋さん、そして今回、設計統括を担当したという藤井さんにお話を聞きました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい技科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい技科大の業界用語のコーナー。技科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。それを知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります、知らないよりは知っておきたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大の業界用語のコーナーです。さて今日は学生にお話を聞きました。技科大自動車研究部の業界用語は
モノコ部屋。モノコ部屋というのは、主にモノコックを作る部屋になります。カーボン製品を作るときはかなり、ちっちゃい粉、粉塵ですねが出てしまうので、それが、部内に広がらないように、してある囲いをモノコ部屋と私たちは呼んでます。
ところで今日は年に一度の技科大祭、技科大の大学祭の日でした。明日もあります、盛り上がりますんで、今日行けた人も行けなかった人も明日またぜひ天白の丘に足をお運びください。明日はもうファン垂涎 iPhone リョッチの声優トークショーの日です。人気声優の野中愛さんと白石涼子さんが技科大英東の怪談教室でトークするという、なんともはやなイベントです。間違いなく大混雑が予想されますので整理券が配られます。明日の朝10時から英東のホール前で1人1枚で配ります。徹夜組も出そうですが、徹夜組は禁止されております。朝9時より早い時間からの行列は禁止なんだそうです。ご協力ください。トークショーはお昼からお昼1時の開演予定です。ちょっとお天気が心配ですが、明日も屋外ステージだって盛り上がります。屋外ステージ明日お昼1時からは名物岡崎女子短大のダンスショー、2時半からは留学生のパフォーマンス、3時からはイケメン技科大生による女装コンテスト、 そしてフィナーレは4時半から大ビンゴ大会と、なかなか帰るタイミングが見つからない怒涛のステージとなる予定です。もちろん名物屋台が立ち並ぶ模擬店のコーナーも健在です。ボコーとかバインセオ、ナシレマ、ピサンゴレン、ロティチャナイといった世界のグルメも楽しめます。遊びの屋台も義科大らしく、ボードゲームとかプラモデル作りとかマニアックなブースが明日も盛り上がる予定です。義科大大駐車場完備ですから、お車でお越しいただいて OK です。ちょっと天気が心配ですが、明日も朝9時半からやってます。第37回義科大祭は今日はもうおしまいで、あとは明日最終日を残すところです。ぜひお楽しみに。天パックのしろ義科大、巷ではノーベル賞が話題です。やっぱり日本のテクノロジーはすごい。次週10月18日の天白の城は豊橋祭り第1日目の夜の放送になります。みんな総踊りの準備に入っているタイミング、その中に、ま、義科大生チームも控えてるわけなんですが、もちろん FM 豊橋は祭り特別番組を放送中、その中でこのコーナー天白の城義科大もお届けすることになります。祭り中ですが、ぜひお聞きください。お楽しみに。